何度かあの現代に、生きる妖怪みたいな話、
はい、
あまあ船幽霊とかね、
そうですね、
まあガキとか
ガキとか
の話しましたけど、
はい、あの SNS のおかげで再度可視化、はい、共有化されるようになった、
うん、そうね、まあ妖怪ってやっぱりさ、うん、あの何かのモデルになってんだよね、
うん
うん、
典型とか、
そうで、それが意外と、
はい、
昔からいて、
うん、
で今でもそれは脈々といるなっていうのが、
うん、
あのさ、あのずっこいとかさ、ずる賢いとか、
はい、
ずうずうしいとか、
はい、
なんかこう言いにくい、その人に指摘にくいさ、嫌な感じの時あるじゃない、人付き合いって、
うん、
あとなんか世の中のその現象とか、
はい、
でも例えば犯罪とかでも、
うん、
お前それするみたいな、そういうのはあのヌラリヒョンっていうらしいですよね、
はいはいはい、なんか名前はヌラリヒョンって、多分ゲゲゲの鬼太郎
で
出てきてて、 でも実際何の妖怪なのか分かりにくいって、なんか、
そうですね、
小泣きじじいとか、うんうん、一旦もめんとか、うん、脱ぎ壁とかに比べて、
うん、まあなんであなたそこにいますかみたいな感じのね、
そうそう、だからヌラリヒョンはなんか 音の響きがね、
うん、
だからあの面白すぎて、
うん、
実体どういう妖怪なのかあんまり知らなかったんですけど、
うん、まあなんかやっぱずうずうしいやつじゃないの、なんかこれ、
そうなんですよ、あの知らなかったんですけど、
うん、
あの人ん家とかに勝手に上がり込んで、
うん
うん、そこでなんかそこん家のお茶とか飲んでる、
はいはい、
っていう妖怪らしいです、
うん、だからなんかあのここに置いてあったんで飲んじゃったんですいませんみたいで、スマッシャーみたいなね、
とかあと、うん、うーんダメって言われるまでやっていいみたいな、
あーそれもあるよな、
うん、言われて初めて、うん、あダメだな、ダメってなら言ってくれればよかったのにとか言っちゃうとか、
うんうん、あのね最近それさすっごい思ったの、
はい、
あのねこれちょっと政治的なことなんでちょっと言いづらいんだけど、
はい、
国会でさ、自分のディナーショーとか CD の宣伝しちゃうっていうね、
はい、
それ国会だよ、
うん、
そうちゃっかり しすぎにも脅わんだろうってやつだよ
ねちゃっかぎとかずうずうしいとか睾丸であるとか、うん、そうそうそうそう、まあっていろんな言葉があるけど、
うん、
まあ品がない、だけど品がなくてもいいんだっていうふうに開き直って
る、そう開き直りの感じよね、
うん、
そう開き直りがくっついてるその、
うん、指摘されるまではやっても問題ないって、
うんうん、で言われたらなんかちょっとはいすいませんみたいな感じで
引っ込めるっていうね、うん、
でそれほどだから重大なことやってないわけよね、なんか
まあその人は、
うんうんうん、
でもまあダメでしょう
よね、
うん、ダメだと思うけど、
うん、あれそう、それすごい思ったんだよね、あとなんかねあれも嫌なのよ、なんかさ万引きっていうよりも、
はい、
あの今あの結構さ都会でも、
うん、
無人自動販売機っていうのがあって、
はい、
で僕知らなかったんだけど あれそのお金入れなくてもゲいっぱいこう並んでる陳列棚みたいのがきちんとしたものがあるんだけど冷凍のものみたいだから、
はい、
そこ開いちゃうんだよね、
それはどうなん、開いちゃうのは、
で後からお金入れて生産するシステムなの。
そうなんだ。
俺あれはでもせめて、
うん、
いやそれいけないよ、
うん、
金払われて持ってちゃいけないんだけど、
あのお金が必要だって書いてあるんだったらね、
うん、あの取ってから、
はい、
あのお金入れるふりして出てっちゃうのよ、
あダメだね、
でもそれさ開いちゃうんだと思ってさ、
あ そこもびっくりですけどね、
うん、で先に例えばなんか登録したカードとかさ、
うん、
とかその現金を入れてから開けて、
うん、
あの生産してっていう風になってるのかなと思ったら違うの、
うん、その産 地で、
うん、
リンゴとか果物が、ね、コインロッカーに、うん、中が見えるコインロッカーに入ってて、うん、まあガチャガチャでもいいけど、それで本当にお金を入れないとドアが開かないタイプのものもあるし、
うん、
それから本当に田舎でうちの近くとかにもあるんですけど、
あ、無人販売所ね、
いちご農家さんで、
うん、
で、完熟いちごをその、
うん、朝どれとかね、
並べてあって、うん、でそれで一応貯金箱みたいなものに無人でお金入れて一パック持っていくっていうような、
一応値段は振ってあってね、
振ってあって、うん、でまあ人がいないからお次とかは出ないからちょうど持っていくしかないんだけど、
かまあちょっと多めに入れるかね、どっちかしかないけど、
どっちかで、うん、でまあ多分今時監視カメラというか、まあ、ついてるのかもしれないし、
うん、
ついてないのかもしれないけど、
うん、
まあその使う時は当然ちょうどお金を持ってってちゃんと入れて、その金の分だけ持っていく、
うん、
2つ取れるけど1個しか持っていかないって当たり前、
うんうんうん、まあまあそこのその本当の無人販売所っていうのはある程度その善意で成り立ってる部分ってのはあるのかもしれないんだけど、
うん、
でもまあそのカッパラやカッパラですからただ持ってちゃえばね、
うんうん
うんうん、でそこら辺がさ、だから見てな、誰もいなきゃいいやとかさ、
うん、
なっちゃうわけよね、
うん、
でその無人販売所の中のってもう確信犯だものだって、なんか、
うん、
数回繰り返してるんだよね、捕まったんだけどさ、
はい、
あのまあ撮られてるのだって、
うん、
撮られてるのをさ生で見てる人がいればさ、あちょっと困りますよってなるけどさ、
うん、
後で見るんではね、
うん、生で見てる人がいてもやる人がいるんだよね、うん、そして
うんだと思うん
だよね、で言う方の人がなんか変なプレッシャーがあって、うん、
言いにくいと
言ったらあのケチって言われたり、
あ
と例えばその例えば無人販売所のケースなら、
うん、
えあなたのものなんですかっていうふうに聞いて、
ああなるほどね、
でいや違うけど闘技すがりの人だとしてね、
あ見ててね、
でそれでじゃああなたに関係ないじゃんって、
うん、
うん、
あなたのものじゃないでしょって、
そう
開き直りが発生すると、
うん、
あそのね、周りで見てる側が言いにくいっていう雰囲気は、
うん、
年々強まりましたよね。
そう、なんかこうそんなことにいちいち目くじら立てなくてもとかさ、
うん、
その風潮がそういうことにまで及んでるような気がするんですよね。
ああそうだね、
まあ、それからその個人間トラブルで結構、ね、
うん、
怪我したりとか、
うん、
大事になっちゃうこととかも、うん、あの報道されてるから、うん、そういう何らかの線を越えちゃってる人に声をかけるリスクっていうのも感じるところだし、
うん、あそうなんだよね、
うん、
あまあ、特にさ面と向かって SNS とかでさなんか目くじら立ててるとさ、もう立ててる方は悪いみたいな感じになっちゃう
もんね、心が狭いとか、
うん、
まあSNS であればミュートしれすればいいのにとか、クソギプつけないでくださいとかってなって、
そうなんだよな、これダメでしょってあるよそれは、
うん
うん、
そう、なんかなんだっけな、そのやっぱり農家さんで、
うん、
収穫の時期とかに道路から、うん、まあ、割とアクセスがいいところだと、
うん、
収穫作業してる時に白菜とかさ、
うんうん、
まあ、果物でも、うん、そうすると車で通りかかった人が、
うん、
あの分けてくださいって言って、
うん、
でそれであいくらですって言うと、うん、えっていうふうに、
なんかお金取んの、
ただでもらえる前提で声かけてたりするとかあるみたいで、
いやそりゃまたずうずしいもの
が、こんなにあるんだから1個くらいいいじゃないみたい
に、そういう感じなのか、
いやいやいやって、
それはまあ、いやなんかさ、
うん、
だからそれね、あのモンスターペアレンツみたいな感じと、
うん、
多少なんかつながりあるみたいな感じがするのね、
うん、
あのその自分基準っていうのが、
うん、
あまりに強くて、
うん、
それ当たり前に何事にも当てはめちゃうと、
うん、
最初に話したその犯罪的なものとはまたちょっと違いますけれども、根っことしてはさちょっと似てる感じするんだよね、
う
ん、
そうですね、あとまあああ言えばこう言うで、うん、通っちゃったら通っちゃったガチみたいな、論破したら
そうだよ、ね、
法的にグレーだろうがブラックだろうが勝ちっていうのが多分あって、
うんうん、 まあ僕がその常々そのこういう問題の時によってその画像投与とか、
はい、
ああいうのもさ、なんかまあ言われるまで OK みたいなさ、
うん、黙認イコール
OK ではないんですけど、問題なしってい
う風に思ってやってる人で、あれ本当に指摘されたらテヘペロとかなんですかね、すぐ消すから、その時言われたら消すからとかっていうことなんですかね。
まあちょっとね、そのもうではあまりにみんながやってるからいいって思っちゃった節もあるのかもしれないけど、
うん、
割と隠し犯的な人いるもんね、
うん、まあ、それをその、うん、そういうことに全然知識のない人が、
うん、
それでも隠し犯的にやってるのと、
うん、
ある程度そのコンテンツ作る側の立場にいるのに自分はやっちゃってる人の、その後者の方ですよね。同性合成が取れてないけど、
うん、
逆に業界にいるから業界人は OK ルールみたいなのを持ってるのかな。
あ、まあ、だからじゃあ業界って言ったって、その業界内ルールである場合ね、
うん、
それはさ、そのルールを適用するのはその業界内であって、
うん、
外にはみ出しちゃいけないわけじゃん。
ね、その親しいアーティストさん同士でやるんだったら、そこに先にそういう親しいっていう関係があってやってることだけど、うん、その一方的に自分よりもその売れてる人のやつを業界の中にいるからといって許されるっていうのは、なんとなく、なんだろう、業界人だからいいだろうみたいのがあるんですかね。なんか政治の人にもさ、政治家さんにも、とか、あと、公務員の、役所の偉い人とか、その選挙で自分が選ばれてるっていうと、自分は有権者の代表なんだからいいだろうみたいな部分もありますよね。あ、まあ、あるというか全部意味あるわけではなくて、
うん、
そういうふうに行動したせいで、報道されちゃってる
人もいますよね。叩かれちゃう人いるけどね、うんうん、まあ今でもほら、さすがに、まあそれは SNS のおかげっていうこともあるのかもしれないけど、
うん、
それはもう叩かれますってなるよね。
ね、
でも、
うん、
そういうのに触れてない人が多分ね、やるのかもしれないんだよね、
うん、
でそれとうんと触れてんのにわざとやるっていう人とさ、
うん、
やっぱ2種類いると、そっちも。
そうですね、
うん、でほらギリギリのとこ狙っても、話題になりゃいいやってやる人もいるわけでしょ。
ああ、それはうんとね、
うん、
えぐいやつをなんか聞きましたよこの間、
うん、
例えばブラック企業で、
はい、
その残業代をちゃんと払ってないような企業で、
うん、
もう確信犯としてそれをやっていて、
うん、
でそんなに大きな企業じゃない場合は分かんないけど、ある程度社員数がいると、
うん、
うん、基本ブラックにしといて、
うん、
一人二人訴訟で残業代不払い分払えみたいなことをやると、
うん、
その都度その人に払った方が全体の利益としてはまだ
言われた分だけやると、
そうそうそう、
うん、
っていう、なんか雇用者方面へのヌラリヒョンみたいのが、
ヌラリヒョンね、
うん、
ヌラリヒョンっていい言葉だねこれ。
でも今ちょっとすごい噛みそうになって噛んでたかな、とか言いづらいって
うんうん、うん、ヌラッとヒョンと乗ってんだよね、
入り込んでくる
感じ、ヌメッと、
うん、ね、
ちゃっかり、
そのなんか実際いたら怖いよね、自分が留守の間に突然家に誰か入ってきて、 そのリビングとかで家にあったお菓子とかさ、
うんうん、
食べちゃってる人に、
うん、そう、あ、ちょっと玄関開いててちょっと見たらとかね、
うん、
なんかで、
ね、
これ置いたら食べていいのかなと思っちゃったんですみたいに、
うん、
いやすいません、何ならお金払いましょうかみたいな、
ダメなら出てきますけどって言うけど、うん、入ってくることそのものがダメなのにっていう線が、全然線引きが違うから。
そうなんだよね。
そう、その、お子さんがいるお家とかで、
はい、
子供の友達が家に遊びに来ていいよって言ってないのに冷蔵庫から勝手に飲み物を出して飲む子とかがいるらしくて、それもその同士って 言っていいのかわからないっていうふうに、
んうん、でもまあね、やっぱりその冷蔵庫っていうのは勝手に開けちゃいけないものなのよって言うしかないけどね、
うん
うん、こういうその引き出しとか開けたら、泥棒と思われちゃうこともあるからっていうふうに
ね、まあ、すでに泥棒なんだけどね、
そうそうそう、
人んちのジュースとか勝手に飲んでるのって、
うん、そこはまあルーリングっていうか、その
でもそれって本当に言わないといけないことなのってとこがまずスタートにあるから、
うん、まあね、そうなんだよね。それをそこ親、相手の親も一緒にいる場所だったら、ああなんとかちょっと待ってってなるかもしれないんだけど、
うん、
ただ遊び行っちゃってる場合なんかだとね、
うん、
あの子供しかいないと。
そうそう、で自分家の子が自分家の冷蔵庫から出して、
うん、
2人分出してあげるのってたんだったら別にそういうふうに言わないと思うんだけど、
うんうん、
我が家のごとく開けて、
まあ、
物色されて食べられるとか飲まれるっていうの
はあ
って、
それはねなかなか、大人になってからでも、
うん、
人ん家の冷蔵庫開けにくいって、俺はそのダメなのね、パートナー その実家に行ったりとかした時も、
はい、
いいよいいよあれ取ってきてって言われても、なんとなく人ん家の冷蔵庫開けにくいっていうさ、
うん、
プレッシャーかかんないよね。
実家はまあ世帯は別になったけど、実家は
自分家は開けるけどね、
うん、まあ、それでも
それでもさ、
うん、
一応ビール取ってきていいって聞くよ俺
ね。勝手に開けて勝手に食べないよね、
うんうん、
もう違う世帯なんだし。
そうで、その中にさ、なんかちょっと美味しそうな漬物があったりとかして、あこれ何作ったの食べていいのっては聞くよ、
うん、
勝手には持たないよ、
ね、ましてや兄弟まで行くとも
う
絶対ダメ
だよね。兄弟ってもうさ、もう他人だもん、
うん、完全にね、
うん、世帯がとにかく違うければ、
うん
うんうん、例えばじゃあ自分の娘の家とか息子の家があったとしても、
うん、
そっち遊び行った時にさ黙ってはいけないよ。
でもそこがさすごい怖い話とかやっぱ聞くからさ、お姑さんが合鍵を渡せって言って、うん、
ああそう、
あの合鍵があるといざという時安心だからって言って、でそうすると勝手に入って掃除とかしてくれたり。
ああなんかぬらりひょんっぽいねそれね、
うん、でも悪気はないんだよ。でも嫌なんだけど、
それは
その嫌だっていうふうに言っても旦那さんが何が嫌なのか分かんないと、せっかく何
来てくれてやってくれて
んの、ありがとうはあってじゃなくてなんで嫌なのっていうふうに、
あ、まあ、プライバシーの侵害なんだけどね。
そう、
ま
あ、そこの境界線がね、
あそれは、まあ、ちょっと話がどんどんそれるけど、
はい、
子供のしつけ問題にもあるよね。あの同居してる、
うん、
お母さんお父さんが、
はいはい
はい、教育方法について、
うん、
はみ出してくる、はみ出してくると
ぬらり
ぬらりほんとあそれはぬらりっていうよりもまあ、あ強圧的なことだけどね、
うん、でまあ親の方の言い分とかも、まあって、うんるんだけど、うん、やっぱりどんだけその散らかってようが、
そうそうそう、
なんだろうが、
うん、
大人同士なんだから、
うん、
やっぱそこは遠慮してあげようよって思うんだけど、
そうだよね、
うん、
あそうそう、だから僕自分の実家に帰る時ってお正月とかね、
はい、
で昼寝ほらちょっと飲み過ぎちゃって昼寝しようかっていう時だって、
うん、
枕出していいとかさ、押し入れだって、
そう閉まってる扉を開けるごとにだ
よね。そうそうそうそう、
見えてるものはもう、あの座布団ってことでなるけど、
うんうん、
閉まってる扉を開けてそこから
何か、うん、かけるものあるとかさ、
ね、出そうとするっていうのがそこにあるって何度か言ってて分かってて、うん、もうやっぱり、う
ん、黙っては出さないよ、
ね、黙って開けていいのはトイレのドアくらいだよね。
あまあまあまあ、まあ、するけど、そうそうそう、開いてれば、
ね、そう、でもそれでもお手洗い、ね、貸してくださいって言って、うんうん、あそこのっていうふうに言って、うん、でお借りしましたってことなわけで、
うんうん、そうなんだよ
ね。その時に例えば、ね、用が用足しして洗面のとこで手洗う時に何かそのハンカチ忘れたとかね、うん、タオルがないとか何か使い方が分かんない時は、
はい、
すいませんのタオル貸してもらえませんかで勝手にこう開けてさタオル一つ出してとかしないでしょう。
そうだよね。うん、まあ、そうね。だからそれはまあ各家族家の弊害でもあり、
うん、
まあ、ちっちゃい頃の体験上もあるけどね。 あれまで、まあ、その今でもそのじゃあ、それにも物持ってっちゃうとか、
うん、
あのなんていうのかな、やっぱね対面でなんかこう一緒に何かやるとかいう体験が、
うん、
あまりに少なくなっちゃってる弊害でもあるような気もするけどね、
うん、
だから、これ言うと本当に嫌がられると思いますけど、もう飲み会とかも信じられないと、
はい、
あのいやそれはそうなんだけど、
うん、
多少無理して 1,2 回は言っとくと、
うん、俺飲み会はそうかなって思う、
うんうんうん、でそうしとくと、
うん、
その飲み会のルーなんていうのなんとだほら、それいきなりビール問題ってのはありますけど、
うん、
でもまあで、まあ、みんながそれ頼むんだったらじゃあ俺もそれしとくかみたいなさ、
うん、
多少こう自分の好みのばっかりのものをあの頼んでいかないで、
うん、
あの周りの雰囲気に多少合わせるっていうことはあの回数重ねればね、
うん、
僕はもう体育会系でそういう子は飲みルールだけは大会で育ってきちゃったんで、
はい、
俺が言うともう本当にいきなり強圧的になりますけど、
うん、
あの全部やって社員旅行やとかなんかその団体行動やってさどんどんどんなっちゃうと思うの一人が好きな人は、
うん、
あのだってみんなで旅行行くんだったら一人行った方がいいとかさ、
うん、
でもじゃあ二人で行くのも嫌だとかさ、
うん、
なってきちゃいがちだと思うんだよね究極的には。
そのなんていう の, その一緒に行きたい相手と思われるように普段振る舞ってるかどうかっていうのは半分くらいは点数見てあげてほしいって思うけどね。
ああまあまあまあまあ、うん、そっかそっか、
その連れて行かれて
単なる自分がね
人員で便宜だからこの人目下の人がいると便宜だからとか顎で使えるからとかパシリにできるからとか自分が気持ちよくなるためだけに連れて行くんだったら
なんなら払ってやるからと言われてもね、
そう
そうそれはそうではありませんよと、
うん、
あなたの召使いでついていくわけではありませんよってことになるよね。
だからそのもう会社だったら会社の行事の一環としてで残業代も出すとか、
うん、
飲み代は全部福利厚生費で出るとか、
はい、
っていうんだったらいいけど有給消化をそれに当てろみたいに言われるようなこともね
きっ
と
ね
あると思うし、
うん
うん、あの
行きたくもないのに会費は取られると
そうそうい
うこともあるしね、
うん、私とか、
うん、
もう別にその社員旅行嫌じゃなかったけど、
うん、
まあ景気が良かった時代に、
うん、
新入社員だった頃に、
うん、
海外旅行に社員旅行で連れて行ってもらったことがあって、はいはい、でもその例えば全部あのバスとか何もかも込み込みで、
うん、
工程が全部フィックスしてるやつだったら仕方ないっていうか行くけど、そうじゃなくて、はい、基本自由行動で
オプション向かう全部オプション
だとオプショナルツアーは任意っていうタイプのやつだったから、
うん
まあ、お金もねそんなに新入社員だからないから、うんうんじゃあ街でカフェとか行って海外の空気をね、うん、味わおうかなって思ったら、うん、一緒に行ってた上の方の人から、うん、これこれのオプションツアーに一緒に行かないかって誘われて、
うん、
いやちょっとお金もないので遠慮しますって、
うん、
なんか結構断ってたら、
うん
まあ、そういうのはっていうふうに言われたこともあるから、うん
ね、
そのうーんって感じだっていう
ね。あまあそれはね、
うん
うん
うん、あと逆に、
うん
そのまあ、これ言うとまたこれはこれで非難がある意見だと思うんですけど、
うん、
普段、小さいお子さんがいらっしゃって、
うん、
で、自分のお父さんお母さんと同居してて、
うん、
それで一応そのお父さんお母さんがそんなにお忙しいわけでもなくて、
はいはい、
で、まあ、あと旦那さんは自分のだから実家でお婿さんを取って、
うん
暮らしてる子供が小さい女性社員の人がいて、
うん、
そんな感じだけど普段、まあ、お子さんが熱を出したとか、
うん、
っていうことで結構そのお休みされることが多かったんですよね、
はい、
でその人が言わなきゃいいのにその社員旅行の時に子供が熱出したけど、うん、そのおじいちゃんおばあちゃんが見てくれるって言うから、
うん、
置いてきましたみたいに言って、
なるほどね、
だからそういった仕事の時はお母さんで、
はい、
旅行の時は社員なんですかみたいにやっぱ言われてたからね
その人
は。
はいはいはい、なるほどね、
うん、
そっかそっか、
そういうちゃっかりさんというか
ああまあうっかりちゃっかりなのね、
それ
ね。
そうそうそ
う。うんうんうんうん。
っていうのが見えるとやっぱ、うん、その一回のことを言うんじゃなくてやっぱ普段の行動とかを総合点で見られるんだよねっていう、そういうのはって。
そうだね、う
ん、だからさっきの巻貝さんが言った飲み会とかも、
うん、
その普段散々パワハラみたいな態度してて、
うん、
さらに飲みまで付き合わされて、
うん、
なんなら何その人の方がすごい飲んでるのに割り勘だみたいな話になると、なっちゃうとね、って
げんなりは
しますよね。
うん、まあ僕はまあたなんていうの、もともと飲むのが好きだったから、
うん、
あのそういうことはあんま思ったことないですけど、
うん、
あの全く飲めないのにね、
うん、
っていうこともあるもんね、うん、
そう。だからその前のその会社にいた時は造園屋さんで公共工事とかも結構やってる会社だったから、
う
ん、
はい、
まあ行けないんだけど、その工事の発注に関与できるようなポジションの人を接待で、
接待ありますよね、
そのゴルフに招待したり、
うん、
それからその会社に来ればお茶を出して、
はい、
なんか
まあいいお菓子出す
と、うん、でその人がすごいヘビースモーカーなのにタバコをあんまり持ち歩かなくって、
あ、
でそれで新入社員のさ、何だったら年収でさ、ね、3倍くらいさ差がある私に当時吸ってたんで、なんか吸おうとすると、
うん、
自分にも一本ちょうだいっていうのがちょいちょいたびたびあって、
はいはいはい、
でなんかで直属の上司に、うん、なんかタバコがなんかしょっちゅうくれって言われるんですけどっていうふうにやっぱり言って、うん、でまあでもお得意様だから我慢してみたいな話になったけど、
うん、
でもそれだったらさ、はっきり言って会社でその人用のタバコ買ってストックしといてほしい
ね。あのこういうふうに置いてある会社もありましたよね。
ね、ね、
入れ物にこうずっと詰めて、
そうするとさガサって持ってくるね、そういう人はね。
またね、お土産持ってっちゃうと、う
ん、そう
あぬらりひょんがひどいと、
そう、
うん、あのそうだよな、やっぱりその人からどう見られてるのかとかいうのが、
うん、
麻痺しやすい環境というのもあるかもしれないね、
うん、
あの立場的に、
うん、
いつもその環境にいると、
うん、
さそれやその全然関係ないよそでもやっちゃった時に、
うん、
あの人何って言われちゃうっていうさ、
だから年齢が上がってきて、うん、まあ、いわゆる老害とか言われるような立ち位置になった時は、
うん
うん
うん、
よ
っぽど気をつけないとね。
そうそうそうそうなんです、
ありますよそれは、
うん、
まあ、僕もあのやっぱりね、ある年代からは要するにその年齢の下の人に当たるときに、
うん、
よくよく考えるようになりましたけどね、
うん、自分からは誘わないとかね、
うんうん、どうする、行くとか言って、
うん、
いや今日ちょっとって言って、ああそう、うん、じゃあまた今度ってね、
うん、
そのなんで付き合い悪いなっていう態度を見せないと、
うん
うん、あとなんか特別な時にね、
うん、
今日はじゃ あのほら、まあ、あれちょっとなんかこうあの毛羽だったからとか、
あ、はいはい、
そういうのじゃ あの今日俺持つから行くって言って、それでも、うん、いやちょっとって言われたらまあ別に
ね用事あるわけだしね、みんなそれぞれに、ね、
う
ん、
そうそうそうそう、でまあ、僕らの時は、まあ、要するにそういう上下の誘う誘わないっていうのは、
うん、
誘われた時にね、
うん、
あのまあ別に俺に返す必要はないと、
うん、
でまあお前が受けた分下に返す、あのやってやれと、
うん、
あのそういう考えでやってましたけどね、
うん
うん、まあなかなか、あ、まあ、それはヌライションとはあんま関係ないですけど、
うん、
まあでもちゃっかり系はな、
そう、
あのさこっちから言いにくいっちゅうのがあるね、まだね、
そう言うとそれくらいとか
なっちゃうのね、
ケチくさいとか、
うん、
なんかそんなの細かいとか言ってくるけど、
うん、
こっちは一回もそういう歌詞を向こうに作ってないのにとかって、
うん、
既存の人間関係で、
うん、
割と人間関係続いてる人だとそうなるし、それからさっきの全然関係ないけど、
うん、
その犯罪の領域まではみ出してこっちを ね削ってくるとか誰かを削ってくる、そしてあの注意されなかったり見つからなかったらやり得みたいなのが、
うん、
なっちゃってるケースとかもあって、
うん、そうだよな、まあ大体そういうのとなんかさこうえーって感じだもんね、
なのかね、私幸いまだそこまで自分がそういうのの被害に遭ったことないから分かんないんですけど、
いやだからそれがさ、うん、そのまあ、ニュースとか、
うん、
その SNS 上でさ、
うん、
あのよく頻繁に見るようになってきちゃったと、
うん、だからあれをさ注意喚起であげるのはいいけど、うん、そのやり方をまだしてないそのタイプの人に、うん、あこうやればいいんだっていう手口紹介になってないかなって心配になることがあるんですよね。それはね、あるんですよね、
うん、新しい手口ってことになっちゃうってい
う、ね、そう、
まあだからそのまあよく言うそのなんだっけ、詐欺グループのあの電話のやつとかもね、はいはい、あのこういうふうにかかってきたらっていう例を出されるとさ、
うん、
あこういうふうにやったら何百回に一回はかかる人いいんだなみたいな、
うん、
あの手口紹介にはなっちゃいますもんね、
うん、なんか あそこまで行くと本当にガチの詐欺で、うん
はい、
うん、っていうふうにやる側にも意識あると思うんですよ、
うん、
でもそこまでじゃないやつって、
うん、
言いにくいね、浮かずにやっちゃう人がいるんじゃないかと思って、
あるかもしれないよね、
うん、
あの事務所に置いてあるボールで持ってっちゃうとかね、
そう、まあ、まあ小さいことで言えば例えば信号無視とかも誰も見てなければいいのかみたいなところをスタート地点として、
うんうん、始まりますね、
うん、なんかね最近見たやつっていうか、まあ、見聞きしたやつで、
うん、
一応その本当にグレーじゃなくてブラックなんだけど、
はい、
回転寿司のお店で、
はい、
今はそのカウンター席とかは一人ずつアクリル板で仕切られていて、
うんうんうん、
なおかつそのお寿司が流れてるとその感染対策上良くないから、
うん
うん、レーンは回ってはいるけど実際に食べるものは手元の端末で注文するっていうスタイルになっていて、それで、隣に人がいる、隣におじいちゃんかな、なんか他の人がいる状態で使ってて、
うん、
で食べてる最中にトイレに行くかなんかで駐座したんですって、
う
ん
はいはい、
でそれでトイレから戻ってきたら隣の席のおじいちゃんがうどんかなんか食べてたらしくて、
うんうんうん、
で別に何とも思ってなかったんだけど、
うん、
それで自分が続きを食べるのに自分の
注文しよう
と席の端末を取って何気にスクロールしたら、
うん、
自分が注文していないうどんがそこに入ってると。
あまたそれはまあ確信あるね。
でそれで隣でうどん食べてる人がいると、でこの局面であなたどうしますかみたいな、それ僕の端末で注文したうどんじゃないですかっていうふ
う
に言えないじゃん、だってその人が本当に自分の端末で注文してるかもしれないんだから、
うんうんうんうん、
だから一応その人はお店の人に、
あそうね、スタッフに、ね、
一応あの自分が注文していないのがここに入ってますと、で、はい、隣の席にそういう感じの人がいて疑ったら悪いんだけど、
うん、
でもちょっとねみたいな感じで言って、それで実際その人の隣のおじいちゃんはどうやらうどんは注文してなくって、
うん、
隣の人が席を外した隙にその人の端末で自分だからその注文して、まあ、でそれで、自分が食べちゃうっていう、うんことを、でもこの手慣れ感は初めてじゃないでしょうみたいな。
あ、なるほどね。
でもこれってやっぱりすごい、まあ、手口としてまあまあよくできてて、
うん、
その100円とかのお店だったら気がつかずに払っちゃうかもしれない、う
ん、あまあまあまあまあ、
まずね、
はい、
でそれから
万からじゃなければね、
うん、で指摘されたら自分の端末と間違って使いましたっていうような言い訳ができる、
まあまあまあまあ、
犯罪ではないです、間違っただけです
って、うん、僕もちょっとこうへあの席をこう外そうと思った時に、
うん、
間違って座っちゃったとか
ね
でそこの時詰まって頼んじゃったんだけど、
うん、
ついうっかりみたいな感じ
でしたね。そうだからうっかりっていう逃げ道が残ってる状態だけど、
うん、
でも実際これやっちゃってるでしょみたいな、
まあそうだよね
っていうのがまず一つあったんですよ。
ああそこまで言ってんのか、
うん、
まあそのそういう注文システムとかの、
うん、
便利さの弊害でもあるかもしれないよね、
うん、
じゃあ例えばその席でしか取れなくなってるとかね、
うん、
なってそこまで行ってれば、
うん、
なくなるのかもしれないけど、
うん、まあ、昔はその本当にお寿司が流れてた時は、
ね、
お店の人に あの何々3枚とか2枚とかって
口で口頭でね、
で流れてきて今流しましたからっていうのを上流にいる人が、あの、あ、頼んでないのに取っちゃって、うん、それは私が頼んだやつなんですけど、うん、みたいなトラブルは聞いたことあったけど、
はいはい
はい、あとは何、隣の人が席を立った隙に自分のお皿を隣の人に1枚
のせるとか、あ、せるとはね、それは聞いたことあるよ ね、
だからそれの新しいタイプで、
うん、
他人の端末で注文したうどんを食べているとかっていう、
だって注文だってさ、あの、
うん、
まあ、今はタブレットになってるけど、うん、あの上でね、
タッチパネル、
タッチパネルになってたらさ、さ、いなくなった時にドアヒュッてやったらさ、
うん、
頼んじゃうもんね。
ね、
なるほど、ね。
だから、まあ、さすがにバレるでしょうって言うけど、バレたらごまかせるようなものならやっちゃえってことでしょ。
で、まあもうお店で出ちゃえばこっちもみたいなね。
うんうん
うん、なるほど、
ね、うん。あともう一個見たやつは、
うん、
最近あのレジがスーパーのレジって、
うん、
あのセルフレジもあるけど、うん、そうじゃなくてお店の人が通してくれるレジで、
お会計だけ、別みたいな、
お会計する時に、
うんうん、
レジの人がその袋詰めする台まで、あの、
あ、運んでくれて、はいはい、2番、3番まで行ってくださいとかね、
とか、うんうん、そのまあ、とにかくどっかまで運んでくれて、自分の近くに買い物カゴがなくなる瞬間がある、
うんうん、
でそれでそのちょっと手間取ってお会計出してたりすると、その自分から 1,2 メートル離れた場所に 会計済みになった品物がカゴに入った状態で置かれてる状態っていうのが発生すると、でそれでそのシステムで買い物をした人が家に帰ってきて、あの、あれ買ったはずなの入ってないなみたいな、結構お高いお肉とかが買ったはずなんだけど入ってないと、で忘れたのかなって思ってもレシート見ても、いやレシートは
書いてあると、
うん、ってなって、多分その置かれて会計して、こうお会計する時お財布とかなんかシステム見てるから目が離れた隙に、そのお肉とかそういう潰れやすいものってさ、一番上に置くじゃん、それを通り過ぎにシュッ
て、あ、お刺身とかね、
そう持ってっちゃった人がいるんじゃないかって。
ああ、なるほどね。
でほらお会計は済んでるものだから、
うん、
だけどそれってさ、見つかった時にどう言い訳するんだろうね。さっきの人は間違えましたってお寿司の場合は言えるけど、
あ、そうだよね、言い訳聞かないかな、
落ちてたから拾おうとしましたとか、
うん、
まあ、店内の監視カメラを確認するくらいまで大ごとになればバレるんだろうけど、
そうですよね、
うん、
あのね、無人、そうだよね、無人レジってのも本当増えましたからね。
そうで、それでその、
あ、僕もさ一回ね、あのあれなんですよ、あ、これ前言ったかな、僕、まあ、自分の会計済まして、
はい、
そのはい、ありがとうございましたって言った時に、後ろから追っかけてきた店員の人がいて、あれ、これお釣り忘れてませんかって、
あら、
現金持ってこ、千、うん、とじゃらじゃらみたいな、
うんうん、
あ、僕でもあのIC カードですからっていうので、
うんうん、
あの、僕じゃありませんって言ったんだけど、うんうん、まあ持ってきた人いるでしょ、あれ。
そうですよね、
向こうの人が持ってきたんだもん、
だしね、
うん、なんかそういうこともだから、なかなか、まあもうちょっと経てばね、そういうトラブルも減ってくるのかもしれないけど、
うん、そう、なんかあのセルフレジになって万引きが増えてるっていうのもあるみたいだ
から、うん、それはなんかよく話聞きますよね、うん、まあ1個2個スルーして入れちゃうっていう人いるでしょ、それは。
だし、
うん、
あのお米を何袋も台車に積んで、レジ通してないけどレジ通したふりして車まで直行で運んじゃうとかっていう。
なるほどね。
一番直近で新しいスーパー、初めて行くスーパーで、
ええ、
お会計システム、ここはどういう風になってるんだろうっていうのがさ、分からない時がありますよね、
うんうんうん、
で今そのセルフレジでも現金が使えるのはこっちで、こっちはその現金は使えないっていう風になっちゃってるっていうのを初めによく見とかないと、
まあ、
どっちでも対応できるようなお財布の状況ならいいんだけど、
うん、
よく見てないと
現金ないとかね、
うん、やっちゃった後にだから全部打ち直してもらって、
うんうんうん、
っていうふうにしなきゃいけないんだけど、
うん、
この間初めてのシステムだったのは、 あの全部レジ通して、
うん、
自分でね、でそれで袋に詰めて、で、そのセルフレジコーナーから外に出るための通路に、
うん、
あの自動改札みたいなゲートがついてて、
あ
でそれでうんと荷物両手に持ってて、うん、でその近くに一応店員さん一人いて、
うん、
あのレシートのバーコードをかざしてくださいって言われて、
は
い、そのニョロニョロって出てきたレシートの一番最後に、うん、あの QR コードがついてて、その QR コードをピッて見せないとそこのゲートが開かないシステムになってたんですよ。
あ、なるほど。じゃあ、まあ、そこまでじゃあ無人化できる可能性があるわけなんだね。
まあ、無人化っていうか、その一切何も買ってないのにそこをレジ通したふぎして出る人を防止してるんだと思うんだけど、私それ知らなかったんで、
うん、
なんかその場でレシート捨てちゃう人とかも、ね、レシート持ってかない人もいるでしょ、あそこよく置いてあるけど、
うんうん、
そしたらさ、なんかもう自分買ったのに通れないんだって
思
って、
うんうん、ああなるほど、それは気をつけなくちゃいけない
と、うん、だけどこれそのレシートをさ、その瞬間まで手に持ってないといけなくて、
うんうんうん、
そのことを仕事場の人に言ったら、うちの近くもスーパーもそれなんだけど、結局レシートをそのいろいろ持ってる状態で、
うん、ガツン出さなく
ちゃ、その何、お財布にそのね、その場でしまいたいのに 手も、うん、手に荷物を持ってる状態でお財布とかなんかにレシートしまわないといけないから、はい、あれほんとめんどくさいっていうか、 やめてほしいって言ってて、
あ、なるほどね、
まあ、確かにって、だからまあレシートの端っこにこうピッて手で切れるような切れ目が入ったとか、また別の紙で二次元バーコードが出てきて、
こちらをお持ちくださいと、
そのバーコードは通したらそこにゴミ箱があってポイって捨てれるみたいな風になるといいよねみたいなことは言ってたんだけど、
そうか、
うん、
まあでも多分ほとんど無人レジになってくでしょうからね、
うん
うん、
あとはまあそこのスーパーはなんかレジゴーみたいなアプリがあって、
うん、
買い物するときに商品のバーコードをそのレジゴーで通してカゴに入れて、その時にはもうそこで決済されてて、
あ、なるほどなるほど、
レジはしなくても買い物中に1点ずつレジが済んでる状態で出ていけるシステムもあるから、そうなるといい、なんかそれはそれでその違う、そっちをできれば利用してほしいってことかなっては思いますけど。
なるほどね。まあ、僕も、最近その、コンビニエンス系じゃないスーパーマーケットを利用するようになって、初めてその無人レジっていうのをあの使用するようになったのがもうまだ数ヶ月ですから、
はい、
なかなかあれやっぱ慣れないとっていうことありますよね、
うんはい、
あとポイントカードとかさ、
はい、
でポイントカードもアプリ入れておかなくちゃいけないとかさ、
うん、
なかなかねクレジット決済はあのこういうふうに通さなくちゃいけないとかさ、
うん、
通す場所分かんないとかさ、
うん、
ありますけどね。
でもなんかそのシステムができるとシステムの盲点をついて、
う
ん、
そう
だね、注意されるとか見つからなければラッキーみたいな感じで、
まあまあとにかくそこにもぬらりひょんが発生すると、
ね、なんかその地下鉄の乗り換えみたいなやつも、うん、このキセル行為を防止するために、
はい、
ここを通ってから1時間以内に何々してくださいみたいに書いてある時もあるし、
ありますね、うんうん、僕なんてねたまにあの乗り換えのターミナル駅であのそこそこ駅中が充実してて、
うん、
で間違ってその一旦その要するに時間オーバーしちゃうと、
はい、
ああいうで出れなくなっちゃうことありますけどね、
うんうん、その場合どうなっちゃう、
レシートたまたま持ってればあのちょっとあそこ寄ってて2時間目ぐらいいましたと、う
ん、あ、はいはい、
であの駅員のいるところのね、
別に追加で電車に乗ってないってことが証明できれば、
そうそうそうそ
う、
う
ん、
うっかりしちゃう時あります
けどね、うん、
今僕が利用してる駅も駅中もなんかデパートみたいになってんでさ、
はいはい、
職員のとこもあるし、
はい、
うん、気をつけないとってことがありますね、うん、あそれはもう今の話と関係ありませんけど、
うん
うん、まあキセルとかもまあ減ったんでしょうけどね、昔に比べれば、
うん、
あのね、とにかくもうゲート通さなくちゃダメだと、
はい、
昔はねよくあれも捕まりってましたもんね、定期券であの全然関係ないとこから乗ってきて定期券出てしまうっていうのでね、
うん、
あそれも内部の人が捕まったりとかしてましたもん
ねやっぱシステムを知ってるとシステムの悪用の仕方 も応用できちゃうっていう、
うん、だそこら辺の性根っていうのはどう叩き直すかだよね、
うん、
どうやったらいいんだろうって、人にもさ、なんかこうしろって言いにくいし、
その言う側が、
うん、
そのそれくらいいいじゃんっていう反論をどう打ち負かすかっていうか、まあ、そもそもその時点で、相手に反論されたら嫌だなっていう、うん、自分の方が正しくても、
うんうんうん、
思っちゃうっていう時点で何生き物として負けてるのかなって、生命力が、
まあ、もっと戦えとと
かズーズーしくないとって
あ、まあ、な
ことなのとか、
うん、
まあ、よくねトラブルにはなってますよね、
うんうん、
ちゃっかりしてる人が、
うん、
あのちゃっかりしてたせいで、
うん、
お前って言われて、
うん、そうだね、それはそうだよね、それはだって、まあ、行き過ぎてしまえばさ、
うん、
でもその行き過ぎてると思ってないんだよ相手がね、
その同じような価値観で揃ってると、
うん、
一緒に行動する場合、
うん、
で一緒に行動してない誰かがそういう風になってると、
うん、
例えばその順番横入りされたりとかさ、
うん、はいはいはい、
あれなんか例えばよく順番でね、うん、あの、うん、ありますよね、
うん、
自分の前に割り込みさせてあげるかどうかみたいな、
うんうんうんうん、
で後ろの方の人がさ全員自分と同じだけ余裕がその時あるとは限らないから、
そうだよ、なんでお前入れんだって
言っちゃうことだよね、一つずつ後ろがずれていくわけで、
うん、あ、だからさ明らかにさ2人連れで来てて片の方との人が、うん、途中でちょっとおトイレとか行ってて、うんうん、戻ってきてってんじゃなくてさ、
うん、
たまたま見つけたさ、
うん、
お友達がいて、
うん、何々さんおいでおいでってさやってますよ、ね、あれっておじさんもやる、
いや、もう見たこと
ない、おばさんしか見たことない
俺大体そんな友達いないからそういうこと見かけることはないけど、うん、あれは見るね、
うん
うん、
いや車の合流は、
うん、
あの入れてあげないとってかありますよね、
あ、僕は基本入れますけど
ね、だけどその例えば科博の特別展ってすごくレジが混むんですよ、
はいはいはい、
でその時に一人並んでて連れが買い物を
あどんどんどんしていくっていうタイプね、
してその人にどんどん列の外から渡してって、うんうんうんうん、でその人がでも会計するっていうのが、
うん、
まあ、ギリギリ私はそれは
あ、まあ、そこはセーフかな、うん、あの割り込むわけじゃないから、
うん、一人並んでて、まあ、自分が一人で来て、
うん、
じゃあもう一人いるとしてその人と一緒に並んでたら並んでる最中おしゃべりで時間潰せる、
うんうん
けど、じゃあ一人黙って並んでて、うんうん、もう一人がそうやって買い物して、
うん、
やるとなんか何のために一緒に来てるのか分かんないみたいなね、
うんうんうん、
っていうのはあるけど、なんかそのやり方でなんか上手だったなって思ったのは、うん、先日 の、 あのイギリスの、国葬の時に、
はい、
その国葬で順番待ちで24時間とか、
うんうん、
その1日以上並ばないと、
うん、
その
自分の順番が
来ないっていう時に、
うん
うん、じゃあトイレとかどうしてるのかなと思ったんですよ、はいはいはい、そしたらあの並んだとか受付の時に、うん、なんかその手に巻くあのバ
ーコード
チェスとかで、ね、再入場のやつとかなんかもらって、ね、なんか手に巻いて、
うん、
でそれで何時何分にこの人は並びましたっていうのがそこに書いてあるらしくて、
うんうんうん、
でそれでそれでトイレでちょっと抜けて戻ってくるくらいだったら、
うん、
私何時何分に並んで今トイレで抜けて戻ってきたんですって言ったら、うんうん、それで列の途中に戻してもらえるシステムがあったらしくて、
なるほどね、
まあ、それはなんか考えられてたなって、
あ、まあ、あまりの長時間な並びならね、
うん、そのケースだとさっきの一人並ばせといて残り何人かはその一人並んだ権利で全員入れるってことは起きないんですよ、
うん、そうだね、
うん、だからそれはそういう何行列のぬらぎひょんを防止する、
うんうんうん
うん、と UI が、
うん、
ユーザーインターフェースができてたってことなんですね。
そうだね、まあ他にもなんかいろいろぬらりひょんケースっていうのは多発してそうなんで、
うん、
皆さんなんかこう考えてみたらね面白いかもしれないね、
まあそのそういうなんか名前がついてる、
うん、
うん、迷惑行為みたいなやつを妖怪に託してたんだと思うんですよね。
そうだよね、
うん、なんかそういうものに、
うん、昔からね、
うん、なんか今は あの妖怪っていう言葉ではなくて、その何々ハラスメントとかさ、
そうだよね、
何々おばさんとか、うん、何々おじさんとか、うん、そういう言葉で言うようになってギスギスしてるけど、
うんうんうん、
妖怪にしてしまえば、
あ、まあまあまあ、ち
ょっと一般論みたくなって、ね、話題にしやすくなると思うので
、あ、そうですね、
うんうんうん、
まあまたいろんな妖怪を案件っていうのは、他の妖怪案件っていうのはあると思います
ね。はい
はい。まあ妖怪シリーズになりますけどね。
ね。
ということで、まあ今回こんなとこかな。
そうですね。
うん。じゃあお疲れ様でした。はい、備えとろん、備えとろん、とろん。